私の名前はアンナです。
My name is Anna.
私は小さな村に住んでいます。
I live in a small village.
ここは美しく静かです。
It is beautiful and quiet here.
私は父と母がいます。
I have a father and a mother.
私の父は医者です。
My father is a doctor.
私の母は先生です。
My mother is a teacher.
私は兄が一人と姉が一人います。
I have one brother and one sister.
私の兄は8歳です。
My brother is 8 years old.
私の妹は6歳です。
My sister is 6 years old.
私たちは自分の村で幸せです。
We are happy in our village.
私は家族がとても好きです。
I love my family very much.
これは私の人生です。
This is my life.
トムは好奇心旺盛な少年です。
Tom is a curious boy.
彼は技術について学ぶのが好きです。
He loves to learn about technology.
ある日、トムは科学者に会った。
One day, Tom met a scientist.
科学者は半導体を説明しました。
The scientist explained semiconductors.
半導体はガジェットにとって重要です。
Semiconductors are important for gadgets.
トムはもっと学ぶことにワクワクしていました。
Tom was excited to learn more.
彼は多くの質問をしました。
He asked many questions.
科学者は助けることができて幸せでした。
The scientist was happy to help.
彼らはコンピュータの動作について話しました。
They talked about how computers work.
トムは半導体がコンピュータを助けることを学んだ。
Tom learned that semiconductors help computers.
彼はこれを知って誇りに思った。
He felt proud to know this.
トムは半導体についてもっと学びたいと思った。
Tom wanted to learn even more about semiconductors.
彼は新しいガジェットを発明する夢を見た。
He dreamed of inventing new gadgets.
トムの未来は明るかったです。
Tom's future was bright.
彼は新しい半導体の世界に微笑んだ。
He smiled at the new world of semiconductors.
マークとリサは一緒にジムに行くことに決めた。
Mark and Lisa decided to go to the gym together.
彼らは様々な活動を試すことに興奮していました。
They were excited to try different activities.
最初に彼らはウェイトリフティングルームを探求しました。
First, they explored the weightlifting room.
マークは重いダンベルを持ち上げ、リサは見ていました。
Mark lifted heavy dumbbells while Lisa watched.
しばらくして彼らはカーディオエクササイズに切り替えました。
After a while, they switched to cardio exercises.
彼らはトレッドミルで走り、音楽を楽しんだ。
They ran on the treadmill and enjoyed the music.
次に彼らは一緒にヨガのクラスを試みました。
Next, they tried a yoga class together.
リサはリラックスした雰囲気とインストラクターを愛していました。
Lisa loved the relaxing atmosphere and the instructor.
マークはそれが難しいと感じましたが、彼は一生懸命に試みました。
Mark found it difficult, but he tried hard.
一日の終わりに彼らは幸せで誇りに思った。
At the end of the day, they felt happy and proud.
小さな町に、サラという名の若い女性が住んでいました。
In a small town, there lived a young woman named Sarah.
サラは迷っていると感じ、何か大きなものを求めていた。
Sarah felt lost and yearned for something greater.
彼女は様々な宗教を探求することを決定しました。
She decided to explore different religions.
彼女の旅はまずヒンドゥー寺院に彼女を連れて行った。
Her journey took her to a Hindu temple first.
彼女は唱和を聞き、平穏を感じた。
She listened to the chanting and felt a sense of peace.
しかし、彼女はすぐにこれが彼女の本当の使命ではないことに気づいた。
However, she soon realized that this was not her true calling.
次に、サラは仏教の寺院を訪れた。
Next, Sarah visited a Buddhist monastery.
彼女は静かに瞑想し、人生のより深い理解を見つけました。
She meditated quietly and found a deeper understanding of life.
彼女がそこにいた後、彼女は仏教との強いつながりを感じた。
After her time there, she felt a strong connection with Buddhism.
それでも彼女はもっと発見したいと思っていた。
Yet, she still wanted to discover more.
このように彼女はキリスト教について学ぶための探求に出発しました。
Thus, she set out on a quest to learn about Christianity.
結局彼女の信念は豊かな信念のタペストリーに進化しました。
In the end, her faith evolved into a rich tapestry of beliefs.
現代世界において、宗教は社会的規範を形成する上で重要な役割を果たします。
In the contemporary world, religion plays a crucial role in shaping societal norms.
それは道徳原則、法的システム、文化的慣行に影響を与えます。
It influences moral principles, legal systems, and cultural practices.
しかし、社会が進化するにつれて、宗教的な遵守に顕著な減少が見られます。
Yet, as societies evolve, there is a noticeable decline in religious adherence.
この現象は世俗化へのシフトを示しています。特に都市の設定において。
This phenomenon indicates a shift towards secularization, especially in urban settings.
都市の中では、伝統的な価値観が現代のイデオロギーとしばしば衝突します。
Within cities, traditional values often clash with modern ideologies.
この対立は、社会的緊張やアイデンティティについての討論につながる可能性があります。
This clash can lead to social tensions and debates about identity.
これらの議論はしばしば深く根ざした恐れやつながりへの絶望を明らかにする。
These discussions often reveal deep-seated fears and longings for connection.
人々が自分の信念を探すとき、彼らはしばしばコミュニティと理解を求めます。
As people navigate their beliefs, they often seek community and understanding.
課題は伝統と現代のニーズや願望のバランスにあります。
The challenge lies in balancing tradition with contemporary needs and aspirations.
最終的に、現代の文脈における信仰は、対立と統一の両方の源となり得る。
Ultimately, faith in a modern context can be a source of both conflict and unity.
文学の領域では、風景はしばしば多面的な象徴として機能し、キャラクターの内なる動揺を反映します。
In the realm of literature, landscapes often serve as multifaceted symbols that reflect the inner turmoil of characters.
ワザリングハイツの動乱の湿地から秘密の花園の静かな庭へ、設定は感情的な極端を体現しています。
From the turbulent moors in Wuthering Heights to the serene gardens of the Secret Garden, the settings encapsulate emotional extremes.
各風景は意味に満ちており、読者を招いて象徴的な重要性の層を掘り下げるよう誘います。
Each landscape is laden with meaning, inviting readers to unearth the layers of symbolic significance.
著者の意図は、設定がほとんどキャラクターそのものである小説で驚くほど明確になる。
The author's intent becomes remarkably clear in novels where the setting is almost a character itself.
小説家であるバージニア・ウルフは、人間の精神の複雑さを反映する環境を想像します。
Novelists like Virginia Woolf craft environments that mirror the complexities of the human psyche.
そのような環境は単なる背景ではなく、物語構造の不可欠な要素です。
Such environments are not mere backdrops but integral components of narrative structure.
さらに、対照的な要素の配置が設定内で社会的ダイナミクスについての深い考察を促します。
Moreover, the juxtaposition of contrasting elements within a setting prompts profound reflections on social dynamics.
注意深い分析を通じて、文学の中に織り込まれた豊かなテーマのタペストリーが明らかになり、人間の状態への洞察を提供します。
Through careful analysis, the rich tapestry of themes woven into literature is unveiled, offering insight into the human condition.
最終的に、そのような文学的風景は、読者に表面を越えてテキストに関与するよう強制し、より深い意味とつながりを探求します。
Ultimately, such literary landscapes compel readers to engage with the text beyond its surface, exploring deeper meanings and connections.